5月10日、4日と5日ですね、に岐阜で行われた日本オープンに行ってきました、
はい。
まあ、そちらのことは本編で触れていきます。そして5月7日に私 D2 新たに年を重ね、また人生の新たな1年がスタートしました。
おめでとうございます。
はい、アスリートで言ってしまうと、もうピークを超えた年になるんですが、まだまだ老け込む気はありません。
そうですね、
まだまだで、これからもね、進化して頑張っていきます。
これエコーポイントですか？
はい。それでは第42回目、今週も東京スタイリッシュスポーツレディオスタートです。
東京スタイリッシュスポーツレディオ、
改めまして皆さんこんにちは、菊池哲也です。
こんにちは、東京スタイリッシュスポーツ広報の高橋剛です。この番組は初心者から上級者まで皆様が楽しめる最新のディスクゴルフ事情をお送りいたします。はい、
はい、
おめでとうございます。
どっちがですか？
いやいや、34歳、
ああ誕生日、はい、ありがとうございます。
ますますエボリューションしていく、
ね、
はい、
進化しますよ、
はい、ということで、
はい、
今回のテーマなんですけども、
はい、
まあ、番組冒頭でもありました日本オープンの話を、
はい
はい、ぜひやりたいなと思ってます。
はい、
はい、ということで、日本オープンラジオでやるのはまだ初めてですよね。
去年はまだ
始まってなかったんですよね。はい、はい、なので、まず最初にどこの場所でやってるとか、会場のどんな
会場はですね、
はい、
岐阜の昼賀野高原スキー場というところの、はい、まあ、マイコンに似たスキー場のグリーンシーズンをどう使うかっていう場所で、はい、スキー場でやってきました。
はい、ね、去年と同じような同じところですもんね。
同じところですね、
はい、
去年強いって来てますもんね。
そうですね、まずいつもの通り、
はい、
順位から
オープンポーンで第4位でした。
あ、ありがとうございます。早口ですね。
また4位かみたいな ね、
はい、ということでちょっとその辺の考察を、していきたいな。
そう、はい、ちょうど前回のラジオで貪欲に1個でも上を取りに行くっていう話をしたばっかり、
はい、
だったんですね、だったじゃないですか、
はい、
で今回4位っていう結果で、うん、東京オープンの時に4位で終わって、
はい、
何にも残るものがなかったんですね、まあいいやと思ってたから、
はい、
でも今回ですね、とにかく1個でも上に行こうと思ってやったんですね、決勝、はい、で、技術的なことはこの後話すんですけど、
はい、
ものすごい悔しかったです。なんかその2番まではいけたので、
うん、
ちゃんとできれば、それがその結果をすごく意識してやったので、別に緊張してたとかじゃなくて、すんごいその追いつけなかったことが悔しいですね。
そしたら今までの4番と今回の4番で違う4番、
自分の中では全然違います。あんまり悔しいって言わないんですけど、今回すごい悔しかった
です。そのどの辺がなんかどう悔しいって言われちゃうんだけど、
技術的なことを言うと、
はい、
今回まあスキー場のコースなんで障害物ってほとんどないんですよ、でアップダウンと飛距離の難易度で勝負をするコースだったんですが、
はい、
オープンの最初の、まあ、ファーストグループでずっと同じメンバーで回ってたんですけど、明らかにショットの精度が悪いですね、僕が。
なるほど、
はい、
その原因は、
フォームをいじったとかいろんなことが考えられるんですけど、
はい、
一個ちょっとねビデオ撮ってもらって発見したんですよ、
はい、
できるようになったら言います。
わかりました、まあ、その辺は企業秘密なところもね、
ちょっとまだ正しいかどうかもわからないんで、ここで適当なことは言いたくないので。
それは今まで気づかなかったと。
ね、感覚的に気づいてたんですけど、はい、そこじゃないだろうなって思ってた。というかそれは正しいことをやっているなと思っていたんですけど、ちょっとそこの動きが大げさになっていたので、ちょっと意識を変えてみようかなっていうふうに思いました。
なるほど。なんかまあ T2 がすごいなって僕は個人的に思うのが、結構理論的に考えるじゃないですか、
はい、
だからここが違うとこうだこうだっていうのがはっきり思考できるっていうのはすごいなとは思います。
いろいろやってきてますからね、体の勉強もしてるし、はい、ずっとスポーツやってきてるんで、はい、なんとなくボディイメージのは持っててますよね、自分の体に対して、
はい、ね、結構プロ野球とかだとね、トレーナーの方とかコーチみたいなのが、ね、はい、いらっしゃいますけど、特にね、いらっしゃるわけでもない。
そうですね、
自分で考えてっていうことなんで、はい、その辺がすごいな、感覚でしか分かんない、強いなんかは全然分からない世界なんですが、じゃあ今回の日本オープンの、試合自体なんですけど、
はい、
先に天気はどうだったんですか。
天気良、
はい、
かったんですよ。
お、
珍しい、
珍しい。もしかして僕が言ってないから。
天気すごい良くて、
はい、
もうこっちはほら20度を超える日々が連続で続いて、半袖の日々だったじゃないですか、
はい、
で向こうも晴天でですね、3日間として非常に練習日含めてね、はい、天気良かったんですが、
はい、
が、
は
あ、寒いの。
え、寒いんですか。
ものすごい寒くて。
日中も。
僕は日中寒かったです、朝の気温とか1度とかです
よ。あ、なんか載ってましたね写真が。
これはですね、
はい、
危険ですね。
去年ね、行ったじゃないですか、はい、去年の話ですけど、途中の一回なんか山道で雪降りましたよ。
今回も帰り道飛騨越えで帰ってきたんですけど、ね、雪が横に残っているところを走って。
そうなんですね。
危険ですよ、
まあね、寒さに弱い T2 としてはちょっと寒いので
、どっかで話したいんですけど、
あ、はい、
このディスクゴルフがいつのシーズンのスポーツなのか。
あ、それちょっとお話したいですね、別途。
そうなんです、はい、すごいすごい持論があって。
ああ、はい、
じゃあそれちょっと次回行っちゃいますか。
行っちゃいましょうか、はい、はい、いいですね。
次回じゃあそれを、
はい、
次回の予告でした。
はい、ということで、あとはコースなんですけども、
はい、
まあ先ほどスキーのオフシーズン使うっていうところで、
はい、
大体どんなコースが、まあ、投げ上げ投げ下ろし。
そうですね、ほとんど障害物がなかったので、
はい、
難易度のつけ方としては高低差、
うん、
ほとんどのホールが、はい、まあ、投げ上げか投げ下ろしかっていうホールで、はい、あとは風ですね、
あ、はい、
下から吹き上げてくる風が多かったので、技術的になかなか普段できないシチュエーションだったということと、あとはもう圧倒的な飛距離ですね、
あ、
もうガンガン投げてくれっていう感じのところだったので、
はい、
その3つが今回の難易度のポイントだったかなというふうに思います。
で、スキー場みたいな高低差があるようなところの風っていうのは、
はい
はい、平地だと経験できないような風が吹いてる、
うん、そうですね、下からだいたい斜面にぶつかって吹き上げの風になることが多いので、
はい、
投げ下ろしの時は向かい風になったりとか、
はいはい
はい、あとそこを横に使うとちょうどその斜面沿いに風が吹くんで、
うん、
難しいですね、風の読み方。
持ってかれちゃったりとか。
そうですね。
で、投げ上げだと追い風になるわけです
か。若干追い風気味になるんで、落とされたりして意外に飛ばなかったりするんですよ。で、投げ下ろしの向かい風って右に流れ出すと永遠に流れ続けるんですよ。
それはだだ広いところで。
そう、すごい難しいですね。
そういう難しさがあるん
ですね。
はい、
TSS Radio。
それでは後半戦スタートです、
はい
はい、今回の、日本オープンなんですけども、
はい、
TSS メンバーが、
そうなんですよ、結構大勢出場していて、
はい、
まあ、チームやっててよかったなと思ったのが、まあ、今回チームメンバーで遠征したこととか、
はい、
あとはやっぱりチームでアママスターで久野さんがまたメジャー取ってくれたとか、
はい、
良かったですね、うん、あのチームをやってて一緒に遠征に行けたり、そのメンバーで飯食ったりとか同じ宿泊まってワイワイやったりとかしたので、はい、まあ、あの個人的な感想としては今まであんまりそういうことやってこなかったので、
ツアーナビでも言ってましたもんね、
はい、あの楽しかったですね、一人は一人で気楽でいいんですけど、
はい、
まあ、こういうのもありかなっていうふうに自分の中ではなんかと新境地というか、
なるほど、
楽しかったですね、
はい、そんで回ってる時はでも特には重なって回るってわけ、
そうですね、一緒に回あの部門が違うんで一緒に回ったりはしないんですけど、
はい、
あの練習日に一緒に回ったりとか、はい、なかなかこれはこれで悪くない。
なるほど。で、その久野さんが出て、小山
が出て、君と杉口君と小川さんですね。
はい、
あとは最近あの岐阜の方で、
はい、
あの DSS 入りたいって言ってくれたメンバーがビデオ撮りに来てくれたりとか、
はい、はい、ね、まあ、全国的な広がりが、
ね、そうですね、嬉しいことですよね。
はい、あのまたいろいろと DSS もいろんな展開を
そうです、ね、
していきたいなと思います。はい、それでは、こんな感じでまとめたいと思います。
はい、それでは次回はディスクゴルフっていつのシーズンにやるの？
と題してお送りしたいと思います。はい、ありがとうございました。
はい、
珍しい感じで。
T2 the Tips。
このコーナーは技術的な疑問質問を T2 が真摯に答えるコーナーです。
これジングル変わりましたね。
違いましたっけ？あ、これね。誰ですかねこれね、
また新しい声で、
はい、ね、T2 が引っ張ってきた、
そうです
ね、有望な方だとお伺いしておりますが、
はい、
はい、それでは、今回ちょっとコメントがつきまして、
はい、
はい、よろしいでしょうか、
はい、
はい、ちょっとおはがきからの紹介なんですけども、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
おはがきじゃないですね。
そうだ、はい、メッセージ
ありがとうございます。
コメントで、T2 さん、広報の高橋さん、井村事務局長さん、はじめまして、
はい、
毎週楽しく聞いてます。
はい、ありがとうございます。
はい、そうですね、ちょっとあの長いので端折らせていただきますが、まあ、私は池田町レクリエーション協会フライングディスク部に所属してます、ですね、
はい、
ということなんですけども、
どん先に端折るなら端折っときましょうよ、その呼びながら端折らないで。
そうですね、はい、それで質問があります。
はい、一気に、
はい、
そこまで
いきます、
はい、
ディスクゴルフを本格的に始めて1年ちょっと、
はい、
経験も浅く、
はい、
まだまだ発展途上だと思っており、
はい、
一夜練習に励んでいるんですけども、
いい
です
ね、
はい、最近エビアやロック、スキー板などミッドレンジくらいまでのディスクしか投げてないこともあってか、フェアウェイドライバーやディスタンスドライバーをうまく扱いきれてないと感じることが多いです。
はい、
で、もともと 100m ないくらいの遠投力なので、距離を出すコツとか、基礎トレーニング法などのあったら教えていただきたいです。で、
はい、
もう一個あるんですけど、
はい、
ディスタンスドライバー、特にブリザードチャンピオンのデストロイヤーとドーミネーターをフラットに投げた時、まあ、右のバックハンドなんですけども、
はい、
着地した後大きく跳ねて左へ大きく切れる、
はい、
スキップしちゃうですね、これがどうしても克服できず最終到達点をコントロールできなくて困っていると、
はい、
はい、ってことなんで、ちょっと T2 に教えをいただきたいなと。
はい、はい、飛距離の出し方ですか。
はい、そうですね、一つはね、
でトレーニング方法とかそういう話ですか。
はい、コツとか、
はい、飛距離を出すコツは、
うん、
まだ始めて1年ちょっとということなので、
はい、
長い距離をいっぱい投げることが大事だと思います。
量ですよね。
量です。
はい、
頭でっかちになると体が硬くなるんで、まあ、もちろん考えることは大事なんですけど、
はい、
まだとにかく一生懸命投げるっていう段階でいいと思います。
はい、
はい、それで自分でいろんなことを考えながら試行錯誤して考えていけばいいと思います。まだ具体的なことって実際にフォームを見せていただかないとわからないこととかがあるので、
はい、
今もうね、キャリア十何年になってる自分がただ投げれば上手くなるかっていうと、
はい、
なかなか上手くならないんですけど、
はい、
100m 出なくて1年ちょっとぐらいのキャリアの時はですね、
はい、
私もありましたが、
はい、
とにかく一生懸命楽しく投げてください。とにかく数投げてください。遠投いっぱいしてください。それで飛ぶようになります、
はい、
絶対に、
はい、
はい、でどっかあの機会があれば声かけていただいて、こんな感じなんですってフォームを見せていただければと思います、
はい、
あともう一つの質問ですが、はい、ブリザードのディスクが最後跳ねる、スキップするっていうんですが、
はい、
技術的にそこは調整ができます、スキップさせたくなければ、例えば同じストレートのラインを使っても若干高めに出してあげて空中で失速させてあげれば、
はい、
最後地面に跳ね返ってからの地面に当たってからのアクションを減ります。回転が落ちるんで、
はい、
低く綺麗に出しすぎると回転保ったまま下につくんで、そうするとスキップしちゃいますね。なので高さと一回右に流れたディスクっていうのはスキップしないので、はい、そういうアングルで調整してあげる、技術的にすごく難しいことなんですが、
はい、
調整方法としては私はそうやって使ってます、
はい、
あとは比較的ブリザードディスクっていうのは跳ねやすいですね。なのでブリザードを使わないっていうのも一つ手だと思います。スキップしちゃうのは、はい、左に行こうとする特性なので、うん、右に行きやすいディスクやストレート系のディスクっていうのは比較的スキップを抑えられるんで、
はい、
それでちょっと調節してみてください。
はい、ということで、コメントをいただきましたが、
ありがとうございました、
ね、いかがでしたでしょうか。最後にですね、一言、
はい、
T2 は私にとってディスク界のヒーローです。今後の活躍、ご活躍を心よりお祈りしておりますって書いてあります。
わー、ありがとうございます。ヒーロー所属の選手なんでね
ヒーローだと、
そういうことじゃないって
そういうオチで、
はい、はい、ありがとうございます、はい、これからも頑張ります。
はい、岐阜県フライングディスク協会副理事長兼指導副部長さんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
事務局長のディスクなんちゃら。
このコーナーは東京スタイリッシュスポーツ事務局長の飯村隆が最近気になるディスクの話題をお送りいたします。
こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。さあ事務局長、
はい、
今日はどんな話題で。
久々にね、ディスクの話でしょ。
ディスクの話
もうね、ワクワクです。
ワク
これはね、どうしても話したい、はい、
ホットな、
ホットな、
ホットな一枚をね。
何ですか。
次に発見しましたよ。
何ですか事務局長。
私が好きな、知ってますよね。
ウェッジです。
ウェッジです。
はい。
それのなんと、
なんと
スター素材。
スター素材。来ましたね。
事務局長のために
ね。絶対さ、だってウェッジなんて、
世界が動い
て、そう、売れてないんだからさ。ウェッジなんてだって需要ないんでしょ。なんでスターが今から出
てる。需要ないとか言って。この間東京オープンワンツーフィニッシュした、
はい、
下の飯村はウェッジ使いですからね。
なるほど。
そのねスターが出た。
でも今頃珍しくないですか。
いや、びっくりしました。
びっくりですよね。
だってね、
はい、
僕そのショップで見た瞬間に思わず事務局長に電話しちゃったんですよ。
来ました。
うわ
ースターだ、
すごいですよ。スターウェッジ出てますよって言ったら、店員さんがもうね、この DSS ラジオ大したもんですよ。店員さんがすぐに、え、なんで事務局長に電話してんの。
すごいですね。なんか 広がってますね。
その後に、
はい、
チャンピオンダートもあるよ。
すごいじゃないですか。すごい普及率ですね。
いいね、そういう話聞くとね。
すごいですね。もうそしたら取り置きね、もうスターウェッジがあったりチャンピオンダートがあったらね、もうあ、これは強ティーにって取ってくれるかもしれないですね。
本当ですよ、
はい、
いやスターウェッジね、まだね、まだね、あんまり投げてないんですけど、
はい、
僕の感覚からするとね、ちょっとね DX とやっぱちょっと違うかな。
なるほど。
でもね、なんかパッドに使ってるでしょ、はい、ウェッジを、ちょっとね DX ですよね、なんか入る気がする。あ、DX じゃなくてあのスターだ
と、
うん、
なるほど。
このディスクのレビューはあんまり役に立たないです
じゃあ、
何をしますか。案外増えるって絶対
ただって使われない
ウェッジ、あれですよ、 T2 チェックで、スターウェッジ今度ねレビューしてもらいましょう。
あんまりやりたくなさそうじゃない
やる必要ある
ないかもしれないですね。はい、ということで
全部買い占めちゃってます
ね誰もだって、事務局長以外に、ね、
流通しないんですよ、買い占めちゃうから
いやいやいや、絶対これ聞いててね欲しいっていう全国の漫画ねいますか、
いますかね。
はい、
はい、じゃあ、スターウェッジもし探したいあってたら、はい、ぜひね一度ご購入ください。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
TSS Radio、
今回のテーマは日本オープンについてお送りいたしました。
はい、また来週
さよなら。この番組は株式会社ヒーローの提供でお送りいたしました。